本日の聖書の箇所は、使徒の働き、5章、12節から20節です。新約聖書、216ページ、上の段。使徒の働き、5章、12節から20節です。お読みします。また、使徒たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われた。皆は一つ心になってソロモンの牢にいた。他の人々は一人もこの交われに加わろうとしなかったが、その人々は彼らを尊敬していた。そればかりか、主を信じる者は男も女もますます増えていった。ついに人々は病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせ、ペテロが通りかかるときには、せめてその影でも誰かにかかるようにするほどになった。また、エルサレムの付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人などを連れて集まってきたが、その全部が癒された。そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆、妬みに燃えて立ち上がり、人たちを捕らえ、留置場に入れた。ところが夜、主の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと言った。
美しい秋晴れの土曜日に、昨日、淡路島にバス旅行に行ってまいりました。本当に、心ゆったりと全てを楽しむ時でしたね。聖歌隊の皆さんが麗しい天の国のことを歌ってくださいました。約束の都、命の川豊かに人々を潤すってあるんですけども、夢舞台というところには川も流れていて、噴水もあって、辺り一面緑でですね、天の御国の麗しさってどんなだろうかということを思い、そんなことをそぞろ歩きながら仲間と一緒に語り合って過ごしたんですよね。そもそもエデンの園ってどんなだったろうねとかですね、新天新地っていうのはあれと比べてどうなんだろうかとか、そこで私たちどんな生き方をさせてもらえるんだろうかとかですね、そんな思いでした。さて、皆さん改めておはようございます。聖愛ファンディングもう一遍日曜日に集いました。今週10月のこの週はですね、関東一円の諸教会にとっては、ある意味で歴史的な週になるんですね。歴史的と言ったらちょっと大げさかもわかりませんけれども、世界的な伝道者を、大阪城ホールに迎えて、金土日と3日間大規模な伝道集会をしようとしております。アピールが足らなかったかもしれませんけれども、この教会からも20数名の方々が日曜日には参加する予定ですけれども、フランクリン・グラハムという人がその伝道者なんですね。私たちにあまり馴染みないかもわかりません。けども、彼の父親のビリー・グラハムの方は、それすら有名な伝道者で、20世紀最大の伝道者とかも言われていますよね。諸外国の大統領たち、政治家たち、おそらくこのビリー・グラハムの名を知らない人はいないでしょう。それだけの大きな感化力を持った人ですね。皆さんの中には、かつて日本にこのビリー・グラハムが来られた時に、その大会に、ああ、そういえば私は後楽園に行ったとかですね、大阪日生劇場で彼のメッセージを生で聞いたとかいう方々も、この中には何人かいらっしゃるはずです。その息子さんのフランクリン・グラハム。まあ、大伝道者の息子だから、もう生まれつきのクリスチャンでしょう。そう思うかもしれませんけども、そうじゃないですね。彼は彼なりの若き日の葛藤があり、彼は本当にイエス様を 私自身の救い主、そう信じて告白したのは22歳の時でしたと聞いています。そうやって目覚めて、それじゃあすぐに伝道者になったかというと、それもまた違ってましてですね、長年にわたってむしろ戦争とか飢餓とか貧困の中で苦しんでいるたくさんの人々を救済する事業の方に心はまず向いたようですね。サマリタンズ・ファースという団体ですね。日本語に訳せばサマリア人の財布。サマリア人の財布とは妙な名前ですけども、聖書に出てくる良きサマリア人の例え話から出たんですね。本当に大変な目にあって苦しんでいる人のそのうめきを聞いて、そばに寄ってそのニーズを確かめて、できるだけのことを尽くすというね、あの生き方を、しようということでもって、そういう働きにずっと専念してこられました。ずっと後になって父親のように神の言葉を語る伝道者となるべきだというメッシュを聞かれたようですね。そして今世界のあちらこちらで大規模な伝道キャンペーンといいましょうか、フランクリン・グラハム・フェスティバルという名前でもって集会をするようになったんですね。10年に一遍こういうイベントがこれほどのものがあるかなというようなことですので、今からでもよし、ぜひ聞いてみたいという方ですね、ご参加なさいますように。会場の地図など、どの辺に座ったり、どこから入ったらいいのかなどはですね、掲示板見ますと地図貼っておきましたので、どうぞご覧ください。日曜日に行かれる方は後ほど原雅弘君の方から案内があると思います。バスでもって一緒に行こうという話になったようですね。さて、それはそれといたしまして、本当にこの、伝道者から皆さんはきっと今も変わらぬ聖書の生ける言葉、命の言葉を聞くことになると思います。今日のメッセージは命の言葉を語れというそういう題なんですね。聖書箇所は使徒の働き、先週からの連続で今日は5章中ほどから入っていこうと思います。先週の聖書の箇所は大変なところでした。エルサレム教会の、中心的なメンバーのうちの2人だったと思いますよ、このカップルはね、アナニア・サピラ。ところがこの2人は見えからと言っていいでしょう、あるいは対抗意識から推測するところね、大口の献金をしようとしたんですけども、全額ですと言いながら実はそうでなかった、そういう欺瞞と言いましょうか、この騙しに対してですね、非常に厳しい裁きが天から下ったという記録でした。二人とも即死するんですね。どうしてそんなことがと私たちはびっくりするんですけども、初代キリスト教会における天からの見せしめであったのかもわかりません。私たちは襟を正されますけども、このことを伝え聞いた人はみんな、それこそ背筋がシャンとしたと思います。強い恐れが全教会を覆ったのです。生ける神がここにおられる。偽善は心して慎まねばならない、正直に歩まればとね、そういう思いにさせられたと思います。さてこの出来事の後、教会にはどんなことが起こったのかというと、それは祝福の、まず祝福の連続でした。人たちの手によって数々の印と不思議が行われます。たくさんの人が男女ともどもイエス様のもとに引き寄せられます。清められて健康体になったエルサレム教会が結んだ身と言えましょう。そしてその数々の印と不思議の中には、こう読んできますと驚くような記録があるわけですね。どうぞ12節からもう一遍見てください。また人たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われた。それから14節、そればかりか主を信じる者は男も女もますます増えていった。その後です。ついに人々は病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせ、ペテロが通りかかる時にはせめてその影でも誰かにかかるようにするほどになった。 またエルサレムの付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人などを連れて集まってきたが、その全部が癒された。助けを求めてやってくる人が一人も漏れることなく、心身が健やかに癒されたという記録ですね。驚くべきことが起こるわけですよ。ところがです、今日のところはその先を主に見たいと思ってますけれども、この目覚ましい働きが元でさらに厳しい弾圧へと進んでいくということですよね。ご覧ください。17節です。そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆妬みに燃えて立ち上がり、人たちを捕らえ留置場に入れた。いかがですか。サドカイ派と出てきました。彼らは合理主義者なんですね。復活、そんなことあるもんか、そんなことあるはずがないという立場に立つんですね。天使、見えない、そんなものは気のせいだとかですね、そうやって、扱う人たちです。で、こういう人たちが当時の、エルサレム、ユダヤ教の中心的な部分を占めてるんですね。権力者であり、大祭司とか祭司とか宗教行事を取り扱う人たちが、そういう考え、奇跡を拒絶する人たちが信仰の中心に、宗教の中心に居座ると、一体どうなってしまうんでしょうね。それが当時のエルサレムだったんですね。で、この人たちは妬みに燃えてと書いてあります。自分たちが否定する復活を本当にあったことだと言って、語ってはばからないこの弟子集団がどんどん仲間を増やしていく。この間も、何とかこれを潰そうとして散々脅したんですけども、それにもめげず相変わらず語り続ける。この輩は何という奴らだったね。もう、この妬みに燃えて、彼らが何をしたかというと、人たちを捕らえるんですね。これまではペテロとヨハネを捕らえてましたけども、その二人に飽き足らず、もっと他のね、ヤコブやら、トマスやら、アンデレやら、フィリポンやら、その人たちもおそらくそうなんでしょう。ここにあるのは名前出てませんけども、人たちを捕らえ、留置場に入れてしまいます。しかし、今日のところは、その続きですね。素晴らしいことが起こります。このサドカイ人たちが、馬鹿にして、いたその天使を一人、天の父様は使わすんですよ。エルサレムのこの捕らえられた人たちの、収監されている、その鉄格子の向こう、内側にですね、そして、彼らを励まさせ、彼らをロックしていたそのロックをですね、壊してしまって、解放してしまうのです。どうぞご覧ください。そのところを皆さん一緒に読んでみたいんですけども、19節と20節を一緒に声を合わせて読んでくださいますか。どうぞ。ところが夜、主の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと言った。これです。彼らは捕らえたらば、早速ですね、議会を招集して、では、明日皆さんご集合ください、何時にとか言ってですね。で、その時にこの人たちを全部呼び出して、もう一遍厳しく彼らに言い聞かせる準備をしていたわけですよね。しかし、その時に突如天の使いが夜のうちに現れて、彼らをみんな牢から連れ出してしまいます。そして、その時の言った言葉は、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさい。そして彼らは、その通りにするわけですよ。21節、彼らはこれを聞くと、夜明け頃宮に入って教え始めた。さあ、これからが大変でした。大騒ぎになります。大騒ぎになります。まあ、見てください。 21節の続きを見ますと、一方、大祭司とその仲間たちは集まってきて、議会とイスラエル人のすべての長老たちを召集し、使徒たちを引き出して来させるために人を獄舎にやった。これ翌朝のことですよ。さあ、連れてまいれ、あの者たちを。ね。ところが、役人たちが行ってみると、牢はもぬけの殻です。牢の中には彼らがいなかった。それで引っ返してきてこう報告します。獄舎は完全に閉まっておりました。万人たちも戸口に立っておりました。でも開けてみると中には誰もおりませんでしたっていうですね。もぬけの殻です。何が起こったんでしょう。宮の守衛長、祭司長たちはこの言葉を聞いて、一体これはどうなっていくかと、人たちのことで当惑した。そこに報告がやってきます。ね、大変です。あなた方が牢に入れた人たちが宮の中に立って人々を教えています。こういう大騒動が記録されております。で、今朝は特にこの出来事の中で、主がこの出来事に介入して天使を使わせて語らせた言葉、20節、この言葉をじっと見つめたいと思っております。20節だけをもう一度、カギカッコの中だけで結構です。ご一緒に。はい。行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさい。行って宮の中、つまりエルサレム神殿、人々が集まる広場です。そこに立て。そしてそこに集まる人々にこの命の言葉をことごとく語れ。アウトラインに、その天使の顔を描いたつもりですけれども、天使に見えるでしょうか。私たちが伝道するときに、証しをするときに、時々、まあ、弾圧といっては大げさかもわかりませんけれども、プレッシャーかけられてきてると思います。嫌味を言われたり、冷たく扱われたりですね、そんなことと言ってバカにされたり、冷たく無視されたり。そんな時に私たちはこれまでどう反応してきたでしょうか。いやー、こんな目に遭うんだったらもうしばらく黙ってよ、おとなしくしてよってね、そんな風に反応したことがなかったでしょうか。この天使の言葉を今朝は私たちへの言葉としてしっかり受け止めたいと思うんですよ、ね、彼は言います。人々にこの命の言葉をことごとく語りなさい。行って宮の中に立て、行け、語れというのですね。行って語りなさい。Go and tell、 英語ではそうです。だいぶ昔、私はある方から聞きました。いや、伝道ってのは結局これですよってね。まあ、英語で言うと4つの言葉。Come, see, go, tell。Come and see, go and tell。 2つずつをこうセットにしてですね、まず来て見てごらん、そして行って伝えなさい、語りなさいね。この4つだと言われましたけども、まあ、なるほど、こう単純に言うならばそうなんだなって思いました。皆さんいかがですか。私が思い浮かべたのは、あの復活の朝の天使の言葉ですね。墓に行きますと、そこに待ち構えたように天使が現れて言うのです。あなた方はイエス様を探しているんだろうけど、もうここにはいない。前から言っておられたようによみがえられたのだ。さあ、納めてあった場所をここに来てよく見てごらんというんですね。どうぞここに引用しました言葉を一緒に読んでみてくれますか。どうぞ。前から言っておられたようによみがえられたのです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。来て見てごらんなさい。Come and see。弟子たちはじっと中をこう見て見つめますと、そこにはお体はなかった。あったのは布だけ。中身が蒸発した格好でふわっと潰れた布だけでした。イエス様、本当に復活したんだ。ということですよね。Come and see。そしてもう一つは、イエス様は昇天される、天に帰られる前に弟子たちに仰せになった言葉ですね。 こちらがあまりにも有名です。一緒にどうぞ。全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。こちらは、Go and tell ですね。行って伝えなさい。世界中の人に、すべての人に伝えなさい。で、私たちも、今の時代、順序としてはこれなんですよね。まずは、来てみなさい、なんですよ。そんな遠くでもって、キリスト教をただぼんやり眺めてるんじゃなくて、もっと近寄って、十字架とその意味をよく考えてごらんなさい。ね、復活が本当にあったのかなかったのかね。自分の目でもって、聖書の記録をこう検証してみなさい、ね。そして、これが本当にあったことだと確かめたならば。そうでしょう。かつて、ベン・ハーという、歴史ドラマの作者、ルー・ウォレスという人はですね、そんな復活、そんなバカなことと、奥さんがいくら、本当なのよと言っても聞こうとしなかったんですね。でも、小説を一つ書く段になった時に、そう、無神論者の友達が、今頃聖書を真面目くさって信じてる連中が大勢いるから、君は文が立つから一つ書いてみたらどうだ、歴史小説を。あの時代のことを題材にして、復活なんてでっち上げて空想話だということを証明してやったらいい。それもそうだ。彼はそういう思うんですね。そして世界のあちらこちらの図書館を巡って文献を漁って、そして客観的な裏付けでもってこれを否定しようとしたんですが、彼はそんな中でまずはやっぱり聖書そのものをあまり自分は読んでなかった。それを読んでみよう。まずそこから論破するのが一番だと思ってやったんですね。しかし読めば読むほどマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの素朴な記録はむしろ素朴な説得力を持って迫ってくるんですね。ついに彼は降参して、いやー、復活は本当だ。机の脇にひざまずいて、イエス様を我が主、我が神と仰ぐようになりますけれども。来てみなさい。ね、これがまず第一。そして、十字架の意味を受け止め、復活も本当だったんだと、そうつかめたならば、今度は行って伝えなさい。Go and tell. さあ、それでは、伝えるべきは何なのか、語るべきは何なのか、それが次の点です。語るべきは命の言葉です。天使は言いました。人々にこの命の言葉を語れと言うんですね。命の言葉って一体何だろう。命の言葉だからやっぱり、なんか元気を与えるプラス思考の言葉かなってね。まあそういう、元気づける言葉はいっぱいあります。本にもなってますけども、どうもそういうものではないのですね。天使が言うところの命の言葉。これはね、現代訳聖書で同じ箇所を読みますと、命を与えるメッセージを語れとありました。命を与えるメッセージ。Life giving message。命を与えるメッセージ。それは何か。突っ込んで、絞り込んでいきましょう。そうすると、皆さんの中に浮かんでくると思いますね。ズバリ一言で、命の言葉とは何かっていうならば、それは何ですか、皆さん。短い言葉で言うと。福音、福音。そうだと思います。祝福の福です。幸福の福、福助の福、嬉しいことの象徴の感じ、福。そして音ですね。グッドニュースというふうに言い換えることができます。いい知らせですよ。バーゲンの知らせ以上にいい知らせ。それはイエス様の救いです。どんな人間でも、どんな弱さを抱え、どんな過去を持ったとしても、それはもう問題ではない。この方がいれば大丈夫と言ってですね、救ってもらえる。これはいい知らせです。これこそ私たちを死んだ状態から生き返らせてくれる知らせです。日本のキリスト教出版社で有名なのは命の言葉社。この言葉から社名をつけたんですね。命の言葉。それは福音。福音を、イエス様の救いを日本中に知らせたい。そのためのあらゆる文書活動をしたいということで、出版社が起こされたわけですけれども。今私は新約聖書から4つの言葉を引用いたします。 二つはパウロの言葉、もう二つはイエス様の言葉。まずパウロの言葉、その第一は、キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかにされましたという言葉です。これってすごい言葉でしょ、皆さん。一緒に読んでください。はい。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されました。イエス様が来られるまではですね、死は最強の王様でした。この王に立ち向かって勝つことができた力は、王は、支配者は一人もいません。どんなに権力を欲しいままにし、その領土を広げたとしても最後は死ぬのです。そして死んだらそれでおしまいですね。しかしイエス・キリストはその最強の王、死を打ち倒したのです。そうでしょう。死からの復活によって二度と死ぬことのない栄光の体の持ち主となって、キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不死を明らかに示されました。そしてもう一つの言葉、福音とは何かというそのエッセンスをズバリ書いた言葉が第一コリントにあります。福音とは何かというならば、キリストは、ここ一瞬どうぞ、キリストは私たちの罪のために死なれたこと、三日によみがえられたこと。この前後を多くの方は覚えていらっしゃると思います。パウロがね、私が一番大事なこととしてコリントの皆さん、皆さんに伝えたことを覚えてますか、思い出してくださいってね。それは私自身も最も重要なこととして自分の心に刻んでいることだけども、それはこれです。すなわちキリストが私たちの罪のために死なれたこと、そして3日目に約束通りによみがえられたこと。彼はこう言いました。ですからこれこそが福音のエッセンスというわけで、私たちも十字架を掲げます。しかもその十字架は、そう、空っぽの十字架ですね。そこに何も釘付けになったものがない。つまりその方はもう十字架上ではないのです。死んで復活して天なのです。命の言葉は福音、そしてさらにイエス様の言葉を2つここに添えたいと思います。まず第一はこれです。私は復活です。命です。私を信じる者は死んでも生きる。なんという力強い言葉でしょうか。私は復活だ、命だと断言する。こんなことを言えた人が世界の他に誰がいますか。そして主はおっしゃいます。信じる者は永遠の命を持ちます。もうそらんじて言えますね、この最後の一行。皆さんどうぞ声に出してください。信じる者は永遠の命を持ちます。もう一遍どうぞ。信じる者は永遠の命を持ちます。そうです。なんという単純なありがたい真理でしょうか。先週、菊池節子さんのお父様が亡くなられてお葬式がありました。90歳。でも感謝すべきことにこの方は、先々週、イエス様を受け入れて、永遠の命を受け取っておられたんですね。高砂市民病院5階でした。初めてお聞きになったんですけども、福音の意味を。でもね、耳はちゃんと聞こえ、頭はしっかりしておられましたよ。それこそ5本指のあの単純な福音をね、私お話ししました。よう分かりましたと答えられました。そしてじゃあ感謝のお祈りしましょう。ありがとうという祈り、そしてこれまでのことをごめんなさいの祈り、2つをいたしました。そしてイエス様を受け入れたんですね。たとえ90歳でも、そして死ぬの1週間前であってもですね、心開いて受け取るならば、どんな人でも永遠の命をいただくことができるっていうね、この福音、これに勝るものはありません。命の言葉です。これこそ。命の言葉とはまず福音である。これが第一。そして第二に、もう少し命の言葉、これを広げて言うならば、それは聖書です。生ける神の言葉、聖書です。 聖書の言葉、それは生きて生き物のようにして私たちに働きかける言葉ですよね。その意味で命の言葉です。ここに引用したのはヘブル4章12節、現代訳聖書の訳し方ですけれども、神の語られる御言葉は生きていて力があり、両刃の刃物のように切れ味が良く、人の心の奥深くにある思いや意図をあらわにする。いや、すごい表現ですね。神の語られる御言葉は生きていて、そうです。今日も私たちが聖書を開くときに、そこに語りかける、生ける誠の神様の働きかけを実感するのです。力がある。両刃の刃物のように切れ味がいい。心の奥底にある思いや意図をあらわにする。皆さんも経験があるでしょ？何気なく聞いた聖書の言葉がその日ばかりは鋭く切り込んでくるということですね。自分の奥底に潜んでいた恨みやら憎しみやら妬みがえぐられるようにあらわにされて、あ、私はこんな恐ろしい思いを抱く人間だったのかとですね、気がついたりします。まるで X 線や CT で体の中身が映し出されるように、心の内に潜んでた思いがね、映し出される。私のことを誰か先生に告げ口していたんだろうか、どうしてこんなことを先生今日話すのってね、思うようなことを体験されたことが終わりでしょう。そういう話を何遍もこれまで聞きました。それは聖霊が聖書の言葉を用いて生ける神の言葉として語りかけられたのです。その御言葉によって私たちは悔い改めと本当の信仰へと導かれるんですね。あの有名なナポレオンが言った言葉、引用しておきました。聖書はただの書物ではない、生き物だ。反対するものを征服する生き物だ。彼は自分のことを英雄だと思って、いたんですけども、しかし次々と勝利はしたんですけども、後にセントヘレナに、島流しになり、そこで彼は改めて聖書の言葉に向き合うんですね。そこで彼は打ち砕かれます。そして悔い改めにます。聖書はただの書物ではない、生き物だ。反対するものを征服する生き物だ。かつてバカにしていた聖書に彼は捕らえられるんですね。そして今日も、命に満ちた命の言葉、聖書はクリスチャンにとって一生にわたって慰めを与え、励ましを与え、元気づける言葉ではないでしょうか。ですから詩編の言葉、これこそ悩みの時の私の慰め、誠に御言葉は私を生かします。119編の50節はあまりにも有名です。一緒にこの最後の行も読んでみましょう。はい。これこそ悩みの時の私の慰め、誠に御言葉は私を生かします。アレルヤ。本当そうですね。このような御言葉、またこのような福音をこそ私たちは語るべき、伝えるべきではないでしょうか。天使は言ったのです。行って宮の中に立て、エルサレムで人々の集う広場です。恐れず人の中に入っていって語ってみなさい。語るべきは聖書の言葉、伝えるべきは福音。まあ、日本のクリスチャン人口が少ないと言ってますけれども、その一番大きな原因は多分伝えてないからでしょう、ね。伝えてないからではないでしょう。だから伝わってないのですよ。さあ、ここで、私たちの仲間の一人をちょっとこちらにお呼びしたいと思います。佐伯兄弟、どうぞ壇の上に上がってくださいますか。で、マイクはこのワイヤレスの方に切り替えてください。ここにまでお願いしたいと思います。はい。高いところまでちょっと抵抗ある？いいですか？はい。早朝礼拝によく集っていただいている佐伯兄弟ですね。もう何人にもなりますよね。
6年ぐらい、はい、6年ぐらいです。
そうですか。はい。昨日の、バス旅行で隣り合わせになりまして、いろんなお話をしたんですが、そんな中で彼は彼なりにですね、イエス様のことを、伝えたいと思って まあ、工夫し、努力していらっしゃるんですね。で、どんな風に彼が最近しておられるのか、少し聞かせてほしいと思いまして、お願いしました。
はい。早朝礼拝でちょっと突然お願いされまして話したんですけど、ちょっとそれからもちょっと考えてこんなことやってるというのをご紹介します。早朝礼拝に集ってます佐伯健太郎と申します。よろしくお願いいたします。私の会社の友達にですね、創価学会の方がいまして、で非常に熱心な伝道をする方なんです。でも彼のことはすごく僕も尊敬してまして、でもう新入社員が入ってくると寮に、会社の寮にですね、まあ、こう行って、で一部屋一部屋回って伝道するようなぐらい熱心なんですね。でも僕もなんか見習わなあかんな、でもちょっと僕のやり方とは違うなということで、僕もなんか僕なりのやり方ができないかなということで、ちょっとずつ考えて、ちょっとずつ増やしていってます。で、その中でまず歌を使った伝道ということで、2つことですね。まず自宅あるいは実家の風呂で賛美歌を大声で歌うとで近所にですね、幼なじみとか、まあ、近所の人とかいるんですけど、まあ、その一軒一軒ピンポンをして、イエス様の話をするのもちょっと、まあ、気恥ずかしいというかですね、あるんですけれども、歌を歌うのはできるんで、大きい声で歌ってたら、まあ、そのうち誰か聞いてくれて、なんか関心持ってくれるかなと、話しかけてくれたらいいなというので、まず家の風呂で歌う、実家の風呂で歌う。
例えばどんな歌を？
アメイジング・グレイスとかですね、慈しみ深きとか、まぶねの中で歌いつつある歩まんとか、しわれを愛するとか、まあ、そういうぐらいです。他にもちょっといろいろあります。でそれから、あとはですね、温泉に行った時に温泉に浸かりながら賛美歌を歌うとでこれはまだちょっとボリュームショーでやってます。で、まあ、うるさい言われてもかなわんので、まあ、ちょっとずつボリューム上げていこうかなと思ってるんですけど、まあ、それでまた隣の人と会話が弾んだりすると嬉しいかなと思ってやってます。それからあとはですね、プチきっかけ伝道といいますかですね、ちょっとしたきっかけを作って伝道すると。でいきなりこうイエス様の話をするって言ってもなかなか、きっかけがないと思うんですけど、私車通勤してまして、で時々会社の人を車で駅まで送ったりするんですね。その時に、まあ英語で新約聖書を、まあ、通勤でちょっと聞いてたりするんですけども、それをその MD をそのままつけといて、でそうすると、あ、英語ですねっていうふうにこう関心を示してくれるんですね。いや、これ実は新約聖書なんですよっていうような話からちょっとイエス様の話をしたりします。それからあと飲み会ですね。会社だとまあ飲み会がつきものなんですけれども、私もこの2月ぐらいまではお酒飲んでたんですけど、まあちょっと病気をしたりしましてですね、飲まなくなりまして、まあ山崎先生もいつも飲まない吸わないから2秒ルールということをよく言われるんですけど、それがやっと私も守れるようになってきまして、でその辺の話ですね、私はクリスチャンなんでお酒を飲みませんというところから、ちょっとイエス様の話をする。それからあと会社でですね、まあ、これグローバル化社会ということで英語が必要やということで、英語教育が叫ばれているんですけれども、その時に、まあ英語をやりたいなら楽しく学ばなあかんと、今までみたいにその教科書を使ってどうのこうの勉強しても身につかへんと、やっぱり友達を作らなあかんと、友達を作るんやったら神戸のユニオン協会に行って作ってくださいねっていう話を会社でしてます。まあ、そういうこととかですね。それからあと、私荒井にあります三菱重工の高砂研究所で勤務しておるんですが、男ばっかりの職場でして、女性も、まあ、少しはいるんですけど、まあ、ほんま男ばっかりで、でなかなか出会いがなくてですね、何歳になっても結婚せんやつがおるんですよ。で、まあ、そういう人に対して、まあ、教会は割と女性がたくさんいらっしゃるんで結婚相手探すんやったら教会行けへんかというような、まだちょっと一人も乗ってこないんですけど、まあ、ちょっとぼちぼちそういう話も、しております。でまあですね、僕のそういう汚い伝道なんですけど、アーサー・ホーランド牧師ですね、 彼に僕大学3年の時に話を聞いて、でその時はまだ信じれなかったんだけど、でもこの人は本当のことを言ってるなっていうのをなんとなく直感的に感じて、で何年か前に彼のアーサー・ホーランドの「不良牧師」という本が出版されて読んだんです。でその中にそのハートに種をまこうというのがですね、まあ、そういう伝道しようというような、ところがずっと心に残ってて、できるだけそのイエス様のことを知らない人に伝えたいという思いが常にあります。で、最後なんですけど、私の将来の夢というかビジョンとしましては、夫婦漫才伝道をやりたい。でまだ妻はまだクリスチャンではありませんので、まあ、まだちょっと時間はかかると思うんですけれども、それをぜひやりたい。で、ですね、まあ、今まではですね、こうなんかやっぱこうなんか変なことしたらイエス様の顔に泥を塗るようなことになるんじゃないかなというのを非常に恐れて、何も言えないことがあったんですけども、いやもうそこはもうイエス様が何とかしてくれるはずやと いうことで、心配せずにもう言いたいことを言うて、とにかくもう今言うたようなことをですね、こうやってやるだけのことは、もう種はまいて、あとその種をこう成長させてくださるのはイエス様やということで、日々楽しんでます イエス様に感謝することを言い始めたら、もう一日あっても時間が足りないんですけど、これぐらいでちょっと長くなりましたけど、終わりにさせていただきたい。ありがとうございました。
はい、佐伯さん、ありがとうございました。今朝も月曜礼拝して、早朝礼拝の後ですね、佐伯さんと同年代の仲間が残りましてですね、それぞれ自分がどんなふうに証しをしているか、イエスさんのことを広めようとしているかという、そんな話で盛り上がりましてね、とっても楽しかったです。それぞれ形は違うと思います。彼のように、平気で温泉で歌える人 歌えない人いるあると思いますし、私は楽器の方だとかですね、いやそれ音楽系は無理だけども、でも気軽に、カードを書いたりはできるとか、まあ、それぞれいろんな形があると思いますけれども、伝えるべきは命の言葉、福音、人の助けがきっとあります。さっき、まあ、友達作りするならばユニオン教会に行って言われた、何のことかと思ったでしょうか。ユニオン教会っていうのはですね、日本の外人たちね、英語で話す人たちの教会なんですよ。だからそこで例えばアメリカ人の友達作りたければ、そこがいいよっていうことですね。まあ、何らかの形でもってイエス様とつながるように、リンクできるように、考えてはやってる、佐伯さんの実例を聞いていただきました。さあ、そこで最後は、天使の言葉に帰ります。この命の言葉をことごとく語りなさいと彼は言ったんです。ことごとく語りなさい。ここから、まあ、残らずしっかり語りなさいというポイントを挙げておきたいと思います。この命の言葉をことごとく語りなさい。新共同訳聖書で読みましたらば、この命の言葉を残らず告げなさい。残らず告げなさいというような訳し方してました。言い換えれば、残さず語りなさい、告げなさいということですね。それ大変じゃないですか、先生。この命の言葉、聖書全体を残さず語るなんて、そんなことを一生かかってもできませんよ。そういう意味ではないですね。エッセンスと思ったらいいと思います。福音のエッセンスはそう膨大なものではありません。それこそ5本指でまとめることができるほどのものですよね。ここでもう一遍5本指が登場するわけですけども、私のお箱みたいですけどね。でも、ここに本当に聖書の伝えたいことがこう凝縮されていると思うわけですよ。まず親指から、皆さん、すっかりご存知の皆さんはね、一緒に声に出していってくださいね。親指のメッセージ、それは親の愛より深い愛、天地の作り主の愛なんですね。そうです。神様の愛という時に、神様、神様言っても、一般の日本人は矢を射るぞの神々がある世界に住んでますからね、もう一つの神様ぐらいにしか軽く受け止めないんですね。天地の作り主、あなたの命もこの方が作ってくれたんですよ。だから本当にこの上なく大事に大事に思ってくださってんですよ。あなたの作り主、天地の作り主、ただ一人の方でね、そのことをちゃんと伝えましょう。そして人差し指は、人を責めたり恨んだり、私も醜い罪人です、 罪、それは行動に現れたものだけでなく、恨み、憎しみという心の深いところにある、そこなんだってことですね。私はそういうものを持ってるでしょうって、親鸞の例などを出すといいかもわかりません。お坊さんの親鸞は、自分の内面を見つめて正直に自分がどれほど恐ろしいものをうちに持ってるかということを告白してますよねって。そして三つ目は中指ですね。どうぞ。中に立たれたキリストが代わりに死んでくれました。キリストが十字架で死んだことはもう大抵の人は知ってます。でもそれがまさか自分と関係があるとは、そこがわからないんですよね。代わりに死んでくれた。身代わり。そして薬指は、薬は世界にただ一つ。復活されたイエス様です。この間も伝えるときに十字架止まりで復活を忘れてませんかってことをお話ししました。復活までちゃんと聞いている人は少ないと思います。でもイエス様は本当に復活して今も生きていらっしゃるんです。約束通り、ね、この点を逃さないように。残さず語りなさいっていうね、残さず。そして最後は小指ですね。子供のように今心で、今ここでね、素直になって受け入れます。この単純さです。素直にはいと受け取る。ならば、そこに奇跡が起こるのですよ。ね。聖霊によって生まれ変わりが起こるんです。ですから、ことごとく語りなさいということは、残らず告げなさい。福音のエッセンス、重要ポイントを残さずに、ちゃんと伝えなさいということではないでしょうか。パウロの言葉、私が印象深く受け取った言葉を最後に紹介します。それはこれです。私はすべての人たちが受ける裁きについて責任がありません。ある時そう言ったんですよ。誰かが神様から裁かれたとしても、私はもう責任がないよって。なぜならばその理由ですね。神のご計画の全体を余すところなく知らせておいたからです。神のご計画の全体を余すところなく知らせておいたからです。福音のエッセンスのこの五大ポイントをちゃんと伝えた以上は、それを聞いた人の責任になるわけですね。それを受け入れるか、それを無視するか。無視したがために滅んだとしても、私にも文句は言えないよ、ちゃんと伝えたからねっていうね、それがパウロの姿勢でした。これは私たちも同じなんですよね。伝えてないがために滅んでしまったならば、伝えることを怠った私たちが責任を問われます。でも伝えたならば、もちろん伝えながら、もうなんていうか、その人がどうかと思うような、つまずくような不思議だらなことを言ったりやったりしてしまったら、それはこちらは責任がありますけどもね。そうでもなければ、伝えること。とにかく伝えること。これが私たちの、そう、責務です。だからテモテへの第二の手紙、これはパウロが書いた最後の手紙ですけれども、手紙の最後の章、第四章でね、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさいと、こういうのです。この実りの秋と言われます秋、今からクリスマスに向かっていろんな意味で、イエス様のことを話題にして話すのにいろんな面でチャンスです。この時を最大限に生かしましょう。何かときっかけを作っては、佐伯さんのようにイエス様に結びつけて、素晴らしいイエス様を伝えていきたいと思います。この後語り継げばやという歌を歌います。語り継げばや、古めかしい日本語ですが、語り継ぐようではないか、主なるイエスと、その恵みをと歌うんですね。そのように励む秋としたいと思います。聖霊の力をもう一遍したい求めて、祈り求めて、私たちの聖なる仕事にかかりたいと思うんですね。では皆さん共にお祈りいたしましょう。お立ちください。ここにあります短い祈りをまずは、唱和しましょう。どうぞ立てる方はお立ちください。 ではみんなして祈りをまず読みましょう。どうぞ、主イエス様、清い恐れを持ってあなたの前に出ています。私にも命の言葉を待っている人たちに救いの道を知らせる責任があることを認めます。しっかり伝えたいですから、聖霊を注いで勇気と愛と知恵で満たしてください。アーメン。では今しばし受けたチャレンジに応えてお祈りしましょう。しばし。主イエス様、あなたからの大宣教命令をもういっぺん心に留めます。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われる、信じない者は罪に定められる。厳粛な裁きの日が将来に来ること、私は知らされております。その日に向けてあなたからお預かりした福音を述べ伝える責務をいただいております。助けてください、助けてください。聖霊が私たちのうちに焼き付けてください。あなたが私たちを滅びから救うためにどれほど大きな犠牲を払われたかをもう一遍思わせてください。十字架に現れたあの愛に勝るものを他に知りません。ご自分の身で作られた愛おしい大切な存在として私たちを見つめ、これが滅びゆくのを見るに忍びず、あなた自らが天から下って人となり、人の罪の責めをご自分の上に背負ってくださって、その処罰を残りなく受けてくださったあなたの愛に感謝します。そして復活して今天にあって取りなしに乗ってくださいます。あなたのことをどうぞ誇らかに証しさせてください。こんな愛を持って愛してくださった方がいらっしゃるのだということ、感動を胸にどうぞ機会を捉えて私たちの大切な隣人に証しし続けていけますように、励ましを一人一人にお与えください。聖霊がうちを満たしてください。力を勇気を満たしてください。どう受け答えしたらいいかについてもあなたは仰ぐ時にどうぞ知恵を授けてください。一人一人の愛する家族を、親族を、友人を、同級生を、同僚を、上司を、部下を、 いろんな人間関係の出会いを祝福して、今週を導いてくださるように、来週も導いてくださるように、クリスマスに向けてのこの良い機会を最大限に生かせるようによろしくお願いします。あなたに信頼しながら、主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。では歌いましょう。語り継げ輪や、どうぞ新聖歌の434番をお開けください。434です。